お母さんが倒れた。そう実家の弟から連絡があったのは、ある晴れた春の朝のことでした。くも膜下出血。母の死はあまりにも突然で、4ヶ月が経った今でも、私はそのショックから立ち直ることができません。辛いよね。でも頑張りなよ。親の死はみんなが通る道だから、早いか遅いかだけの違いだよ。いつまでも落ち込んでたら、天国のお母さんが悲しむよ。周りの人たちはいろんな言葉で私を励ましてくれます。でも、いつまでも落ち込んでいたらどうしていけないのでしょう。あきちゃんは明るい子って書いてあきこなんだから、また前みたいに明るいあきちゃんでいてほしい。見かねて部屋に遊びに来てくれた親友のかなちゃんは、そんな風に私を励ましてくれました。うん、頑張る。明るく生きるね。でも、そんなありきたりな自分の名前が、私は幼い時からずっと嫌いでした。クラスの友達には、美咲ちゃんとか、かのんちゃんとか、ななみちゃんとか、声に出しても漢字で書いても、キラキラと輝く可愛い名前の子がいっぱいいたのに、私はあきこ。なんで私だけがこんな昭和な名前なの？平成生まれなのに。
あきこ、ほら、宿題ちゃんとしなさい。あきこ、帰りが遅くなるなら電話しなさいって言ったでしょ。
母に名前を呼ばれるたび、私はいつもイライラしていました。この名前のせいで、いつも笑顔で明るく楽しい子をずっと演じ続けなければいけませんでした。会社を定時に上がってアパートに帰ると、私は着替えもせずにベッドに横になり、お腹が空くまでぼんやりスマホをいじって過ごしています。そのまま眠って夕飯を食べない日もあります。母が亡くなってからずっとこんな感じです。何もやる気が起きないのです。誰か平日のこんな時間でも相手してくれる友達いないかな。そう思いメールアプリを立ち上げると、ふとした操作ミスで以前母とやり取りをしていたメールの画面が出てきました。
明日は昼過ぎから雨だって。ちゃんと傘持っていくのよ。肉じゃが作ったから会社帰りに取りに来なさい。
就職してから始めた私の一人暮らしをずっと心配していた母、それをいつも余計なお世話と言って邪険にしていた私、気づけば私は母に向けてメールを書いていました。お母さん、一人暮らしはやっぱり寂しい。悲しくて寂しくてしょうがないよ。私いつも明るくなんていられない。ねえ、どうしてこんな名前にしたの？もっといい名前つけてほしかった。ねえ、何か答えてよ。私の様子もっと心配してよ。もっと余計なお世話してよ。なんで死んじゃったの？いつの間に眠りに落ちたのでしょう。夕日のまぶしさにふと目を覚ますと、スマホのディスプレイにメールの着信通知がありました。件名は RE。 あれ、私誰かにメール送ってたっけ。
あきこ、変な時間に寝ないの。夕ご飯はちゃんと食べないとダメ。
え、驚くことにそこには母の言葉がありました。
あきこって名前そんなに嫌？お母さんはね、すごく気に入ってるのよ。あなたが生まれるとき難産だったから、お母さん病院のベッドの上でずっと窓の外を眺めててね、ふとあきこがいいなって思ったの。明るいって感じはお日様もお月様もあるでしょ。朝も昼も夜もいつだって道を照らしてくれる。そんな風にね、このお腹の中の赤ちゃんが明るい世界を生きられますように、道に迷わずに済みますようにって思ったの。あきこ、あんたは大丈夫。お母さん天国からずっと見てるから。 今もあんたが心配で、余計なお世話したくてうずうずしてるんだからね。
うん、とスマホにうなずいてこぼれた涙を拭うと、次の瞬間、不思議なことにそのメールは跡形もなく消えていました。私、夢でも見ていたのかな。窓の外を見ると、東の空に小さな白い月が出ています。それはまるで母がにっこりと微笑んでいるような素敵な三日月でした。ふと想像してみます。私が生まれるとき、病院のベッドの上で母もこんな風に空を見たのかもしれない。夕日のまぶしさに目を細め、月の形を確かめて、そして私の名前に願いを込めたのかもしれない。私はベッドから起き上がり、夕飯の準備を始めました。一人暮らしを始める前に母に習わされた直伝のお味噌汁。トントンと野菜を切っていたら、なんだかそのうちに母の死をちゃんと受け止められるような気がしてきました。うん、立ち直らなきゃ。きっとそれが私が母の願いに報いる唯一の方法なのです。